仏様の学問によってですね、分かることは、人間の心というものが50の仏様で構成されているという。それでさっき申しましたように、その50の仏様がどういう構造で配列されているかということを古事記は調べます。それでそれがどういうように動くかも調べます。そして最後にそういうものをこういうふうに紐のみとして置きたらわして、全てのもののいわゆる考え方、これを世持つ国と申します。いろんな考え方が雲が湧き出るがごとくに湧いて出るところを世持つ国、日本の国がそれに当たるのは出雲と申します。出雲と書きます。雲がこの夏にですね、もこもこもこもこと大空に湧き上がっていって、それこそ数千メートルの上までこう白い雲が重なるようにして、 あれが出雲、いわゆる雲が湧き出るごとくに、雲というのはアイデアのことで、アイデアがこう力もか力もか力もですね、湧き上がってきて、それが社会的にみんな立派になに思われたいと言って一生懸命宣伝したりなんかします。それでその運とその力によって、芥川賞になったりかな、ピューリッツィア賞になったり、またはですね、アカデミー賞ですかになったりしていきます。またはですね、ノーベル賞をもらったり。しかしそういうんじゃなくて、全ての人が人生上いろんなことを経験し、発表し、また心の中で思っていること、要するにですね、人生っていうのは何にもない白紙のところに自分が50年ないし100年かけて描く絵のようなもの、人生ですから、その絵と絵をですね、全てこういう絵を描いた、素晴らしいじゃないかってお互いに祝福し合えるような社会を作る、それがいわゆる天と紐の井の結論になるわけです。どうしてそれが可能なのか、みんなガリガリ猛者ですよ。ことにこの3000年というものは弱肉強食と申します。もう文字通りそういう世界だけど、その昔はこういうことが平然と何の滞りもなく行われていた、いい世の中が5000年も続いておるの。そんなこと言うと、そんな夢物団体なんで、そんなどこの歴史でも話してくれたことがないっておっしゃるでしょうが、各国のですね、神話を お読みくださるといいます。神話で、日本では古事記日本書紀の神話、中国は中国神話というものがございます。ギリシャ神話、ペルシャ神話、北欧神話、エジプト神話、その神話をお読みくださると、みんな素晴らしい世の中があったんだと書いてある。神話ですから、そんなことは現実にあったんじゃないと、今の国学者や歴史学者はそういうように結論を下っている。とんでもないこと。大昔にですね、そういうことを同じようなことが各民族に伝わっているということは、その大昔には地球上に連絡があったという、日本のですね、大祓祝人という祝人がございます。3分あれば読めちゃう。お読みくださったら、今度は旧約聖書というのを広げくださって、ペンタトーチと申しまして、はじめに神天地を作りたまえりから始まって、これ創世記という、創世記から始まって、はじめの5章までを読みください。これは3分というわけにはいきません。もそもそ読むと3日ぐらいかかりますが、これを読んだら、どんなにつかへそ曲がりの人でも、これは変だなと必ず思う。大祓祝人で書いてあることと旧約聖書に書いてあることが全 く同じことが書いてある。大原井成人では3、4行に書いてあること、旧約聖書においてはですね、3、40ページにまとって明細に書いてある。どうしてこんなに同じことが時代も違うのに起こっちゃったんだろうということを見ると、今の歴史は変だなと気がつく。それじゃなくても面白いですからお読みくださってください。変だなっていうことになる。どなたも歴史学者としてもですが、全ての宗教学者もそんなことは決して言わないことです。ですけれども事実なんです。どっかに連絡がなければそういうことはありえない。くしゃみをしように一回したらどっかで何かがあってよく言うじゃないですか。くしゃみだってそうなるの。文字に伝わって何千年と経ったものがですね、で一つのものとして符号してたら、これは何かあったにそういないんですから。人間というものはそういう昔の時代にはそう平然とそれが可能であった日本の古代という時代はどういう時代であったのだろう。それでその古代を築き上げてきた考え方の基本になるものは何だったのだろう。数千年もそういう時代が続いたということはですね、それを基礎となる一つの大きな変えること普遍の原理があったんです。その普遍の原理について古事記はこのお知らせていただいているのですから、その大元がこの天津ひもの実の原理ということになります。そのひもの実の原理から言えば、ちょっと簡単に申し上げておきます。人間にはですね、この5つの性能をふにゃーと巻いた時から授かっております。うと申しますのはいわゆる五感感覚、弦に美術心と申します。目、弦、美、美、鼻、弦に美術心といって、この五感感覚が4つ、見たり嗅いだり、口で味わったり、耳で聞いたり、それとこの心、触って感覚、それで五感でございます。この五感で感じることができるものについての欲望の性能が うという宇宙から発散してまいります。満腹になって「ああうまいものさばく食った」って言って「お前何か食うか」って言ったって「もういらないよ」というほど満腹の人でも「もうちょっとビールが飲みたいか」と「一応ビールって言ったらもういいんだよ飲んだから」って言っても発想はこう出てこない。どっから出てくる、あの欲望ってどっから出てくるんだ。いろんなことを言う人に、宗教家は聖家丹田から出てくる。聖家って言うんですから、聖っていうのはあのへそのこと、その下、ここに欲望の原因がある。どこにあるんですか。わかりませんけど、また頭脳にあるということがあるんです。ですけど何しろ意味もなしにスイスイと出てない。どっから出てくるにしろ、それはこの無という性能の発信地である宇宙、心の宇宙から出てくる。これが無と申します。これからですね、欲望の結晶したものが産業経済、経済が欠かすなんていうとものすごいね、物知りのそうですが、欲望について造形の深い人っていうと恥ずかしいどんなに欲望というものの性格を生まれながらにいただいております。おっぱいを吸わせるとですね、生まれたての赤ちゃんなんでこっちするんですかね、教えもしないんです。 本能と欲望を授かってんだ。これ少し歳を戻ってきますと、なぜだってよく聞きますよ、子供。これ赤いのなぜって、なんでなんでって。これが経験値という性能。もっと長寿できますと、あという感情をはっきり言い出しますね。これ嫌い、好き。もっと言いますと、この絵という。この3つをの欲の性能をどうミックスして相手に当たったら物事はよく成功するかなって。欲望ばっかりで突進したらあいつは嫌な野郎だって言われるかもしれない。この理屈ばっかり言ってもうまくいかないだろう。感情だけでもうまくいかない。これをうまいようにコントロールすればあの人によく印象を受けられるんじゃないかということを塩梅するし、性能だけど見てみますと、この塩梅する性能だったら皆さん人類すべてに643億の人の考えを全部こうやって紐のおぎってやれますか。とてもできるものではございません。ですからこれもこれもこれもこれも紐の鬼には、これはですね、この 4つの性能をこれ下支えして統一して、それでこれ の働きである8つの部位を働かせて、これに働かせ、これにこれにこれに働いて、 この4つの宇宙から現象出来事をこうこのように現象として成り立たせる、表す、そういうものの人間の心のですねを構成している50個の言霊はこの意という段階に存在する。意という段階でこの世をこう見ると50個の言霊に見える。それ以外には何にもない。この一番奥にある性能、この性能は決して生命創造意志の性能と申しまして、現象にならないんです。この性能だけはこの4つは現象になります。出来事になります。この4つは現象になります。出来事になります。で、世の中はこの4つの現象で成り立っているのです。だから4つ、この世のことを4つ、これは裸話じゃないんです。語源なんです。この世っていうのの語源なんです。四つの階層で出来上がってるんです。これはそれを可能にする根本的な人間の大自然の性能と同時に人間の知性の根本性能でもあるもの。造物主、神の神、最高の神なこととはいいと思います。古事記ではこれはイザナギの御事と。イザナギの御事はそれじゃどうしたってそういうことをやられてんだ、その原因は何だというと、そういうことをする神様だって以外にはわからない。その神様ってどこにいるんだって言ったら、今一番やってんのがあのくだらないことを喋ってるやつの中にいるんだということになる。だけど私だけにいるわけじゃありません。心の中には全ていて、生命のもとを語り作っております。じゃあどうしてここでできないものにここでできるんだって私たちのですね、大先祖が考え出したこれほど不思議はないということを発見した。それは素晴らしい能力を人間は授かってんだということをですね、自覚して、それを五十音の言霊の学問としてまとめた。じゃあどうしてこの四つをイラハイイラハイで持ってやってそれで起きたらわしちゃうのかって言えば、これ現象じゃないんですから、偉い人が来て、でお前引っ込め、お前いいよって言って襟物にして、それでまとめたのではないことは確か。どうまとめるかといえば、 すべてのものを置きたらわす何かを備えていた。それが人間の心の光と申す。昔の神話の時代、今から少なくともですが、現実的には3500年から上の時代、日本においては2000年以上も、日本が一番あの神話の時代が長く続く。外国ではそれより1000年ないし1500年前に神話の時代が終わって、生存競争の時代に入ってまいります。生存競争のから起こった経験値をもとにした自然科学というものがある程度発達したときに、日本の国は国税を変えまして、外国からの物事を輸入することによって日本の国の文化を作っていくという方針がそこでガラッと変わります。ガラッと変えた張本人、これを神武天皇と申す。神大和王朝第一代神武天皇と方針通りにそれをやろうと言って、その改革をしたのが10代の辻仁天皇。本当に輸入をすることによって文化を開始したのが15代の応仁天皇と申した。これ2600円から700円の間、これが2000年2000年、こうやると書くと気がつきます。どれにも神が書いて、神大和王朝124代の天皇で、日本人は神っていう言葉が好きだから、ね、神っていう名前はたくさん出てくるんだろうなと私自身思っていたんです。ところがある右翼の人が来ましてね、先生、神っていう名がたくさんあると思って私数えてみたんだけど3人しかいませんねって、あれそんなに少ないのって言って、私も数えてみたら3人しかいない。神武天皇、主人天皇、王神天皇、あと神っていう名前の付く天皇は一人もいらっしゃらない。なぜ神っていうのが付くか、でもこの神っていう付いてるこの3人の天皇は、今の日本をこういう日本にしようと意図したして計画し、それを実行する元を開いた天皇、神大和という名前が、その実際の名前は神大和岩出彦皇命と申しますので、その初めの時代の、まあ、天皇の名前を取って、この124代を神大和王朝と、後のほとんど歴史家は必ず名付けるであろうと私が予言して私の予言してるだけなんです。そうじゃなくないかもしれません。神大和王朝とも言霊 の原理を隠してしまった。でその言霊の原理を神様として伊勢に祀ってしまった。その後を日本の精神文化じゃない物質文化を輸入することによって日本の国を作っていこうと決定したのが応仁天皇。じゃあ何の神様なんだ、日本の神様じゃない、外国の神様のこと言ってるというのが、天理教のですね、お筆先教祖さんの神がかり文字言葉にあるんだ。この国の天皇は外国人や、これがそもそも古来の日本の神様のお肌立ちだよって書いてある。こんなこと言ったらですね、戦争中なんかにみんなとっ捕まっちゃいますから、今の天理教はそういう差し障りのあるお筆先をそーっとまとめて隠しちゃった。だから今の天理教は言って、もうどこにもありません。日本の天皇は古来の日本の神様じゃないよって、とは関係がないんだよ、外国の神様なんだよ、それがそもそも本来の日本の神様のお肌立ちなんですよ。10月になりますと、その外国の神様がお祭りをするんですね、伊豆雲の国で。それと日本中の神様がそこにみんな集まっちゃう。 なので日本の国に神様がいなくなっちゃう。それで神無月って言う。出雲の国では神無月とは申しません。神有月と言う。嘘だと思ったら出雲行って聞いてみてください。必ずそうですか。私の親父はそこの出ですか。そういうことがですね、可能になる。その可能になるのはなぜかというと、それが光という問題なの。どの信仰にも信仰の光を掲げろとか、真理を掲げろとか、灯火を掲げるとかとよく言います。真理の灯火を掲げれば、それに興味のある人はみんな見向け、見って向きます。テレビっていう光を掲げたら、世界中がテレビって集まった。携帯って言ったらみんなベーッと集まる。みんな光を掲げる。だからこれは物質文明の光。そうじゃなくて、人間の心の光を掲げることによって、あそこへ行けば世界文明の一端を担えるというので、神代の時代と言われる今から3000年以上昔の世界においては、みんな日本に文物が集まったんです。ですから日本という国はですね、大昔から民族混合の世の中の国なんです。今のアメリカはみんなそう集まってますね。日本の国はそれよりも3000年以上前から世界中の人が集まってた国が、モーゼも日本に来た、お釈迦様も来た、イエス・キリストも来た、孔子も来た、溥儀も神農氏も来た。こんなバカなことがあるはずがないじゃないかと。モーゼなんかあのところからここまで歩いてきたって大変なのに、だってマルコポール歩いてきた。昔はあそこら辺にも山賊っていうのはいなかった。山賊とか豪族っていうのがいなかった。どうしてか知ってますか。山賊するぐらいバカらしいことはないっていうことが常識になってたり、人のものを取って暮らすなんていうのは心が寂しいことをすれば最も貧乏しちゃうよっていうことがはっきりしてた時代だから、盗めって言ったって盗まない、盗んでくれって言ったって盗まない時代なんて、警察なんていない。小さい罪はありましたけども、大きい罪ってものがなかった時代のようで、 腹を叩いてね、腹を叩いて幸せだ、幸せの時代を謳歌したりがあったと書いた。もう何にもいらなくなってうまいものをただって食っちゃったら、誰だってああ腹いっぱいだってなりますよ。やりたくなります。そういう時代だったと中国の古い歴史には書いた。日本の歴史はたかだか1300年前に書いたものが残ってるだけで、それより以前の歴史っていうのは1200年、250年ぐらい前ですかね、全部焼けちゃったと歴史に書いてありますからないんですね。だけど、中国は2500年から2700、800年前の本はザラザラと残ってますから、そのところをお読みくださるとものすごく面白いことが書いてございます。大河の水流れ入れて海に入りてから 数百里、新鮮の国にいます。そこにはですね、5つの穴がある。その5つの穴から一切の世界の水はそこから流れ落ちるけれども、その池って言いますか、淵はですね、水がいっぱいになったことがない。いつもコンコンとした清い水をたたえて、そこには素晴らしい花が咲く、素晴らしい実がなって、そこに新鮮がいて、その新鮮はいながらにして世界中を知る。それで悪ことを知らす、 死ぬことを知らず、それで世界を治めた、そういう国があるんだよと書いた。黄河という川を渡って数百里、どこだか分かりません。私が嘘だって言ったって書いてあるんです。そこのとこに行きますとね、すごいことが書いてあるんですよ。無為の無さの差とかね、戦わずして戦いて負ける下の下ない、これ分かりますよね。戦わずして勝つ上の中の下の中の下の中なり、戦わずして勝つは中なり、戦わず負けず勝たず上の上なり、意味わかりますか。だけどそういうことが通用してた時代。もう一つはですね、弓の名手の話が、弓百発百中飛ぶ鳥も射落とすという、そのうちに弓でもって鳥を落とすなんて飽きちゃったの、矢を捨てちゃった、矢のを弓の釣るだけでピュンってやったら落ちた、そのうちにこの弓も捨てちゃった、うんって言ったら落ちたそのうちにその追いも、追いも言わないから飛び落ちない、その弓の名人って何もしないですから、何もしなくなったらなおさら有名になっちゃった。ある時王様がですね、その弓の名人を招待した。もうその弓の名人も長年のことで年取った。で招待した。招待するからには何かその弓の名人の記念物を床の前でも置いてやろうと思って、その名人が昔使ったと言われる弓の一つを、弓矢の一つをどうぞってその前に腰掛けてくださいって言ったら、そみて王様に床の間にあるのは何かねって聞いた。床の間、王様驚いちゃった。なんぼ年取ったからって言ったって自分が使ってた弓矢を忘れるはずはないだろうって、特別な格好した弓矢ですから、冗談言ってんだと。これあなたの昔言ってた弓と矢ですよ、何するもんだねって、何するものも忘れちゃった。そしたらその人の弓の名手という名はそれまで以上に高まったという話。面白く私が話してるわけじゃないの、その通りに書いた。無さの差っていうのも何にもしないということの尊さ。政治家というものは人民からよくやってるなと思われたらもう下なんだよって、何にもしないであんなやろ、無駄虫食ってて何だったんだろうって、今の総理大臣ってなんてやつなんだしたら、さあ総理大臣って確かいるはずだよ、東京の霞ヶ関あたりに来て、何にもしてねえんだそうだよって言われたら冗談。何か世の中に起こるから政治家がどうしたんだとか言われる、何にも起こらなかったら政治家は名前は出てこない。その時代が最高の時代だよね。今の歴史学者はですね、神武水税安寧遺徳公正公安公令公言開化、崇神天皇が10代目ですから、神武天皇から9代までの天皇は歴史の事実が残ってないからいなかったんだっていうの、歴史家に聞いてもらったらそう言うから、それが今の歴史学の定説になってるんですから。そうじゃない、無さ無さっていうことを知ってた。何か起ころうとしても怠けてるから怒っちゃう。怒ってもまだ他人のことと考えてる。どうにもなんだ、これ以上ほっとくと自分の総理大臣の というものの席が危うくなるから何かやりだす。改革と言います。改革っていうなら何も起こらないうちにやればいいじゃない。そうすると誰にもわからない。それで何にも起こらない。これが政治だということを知ってた時代。そういう時代があったという。そうやって聞いてる人もいると思います。もしだったら中国のある本をお貸ししますから、そういうことがこんな厚い本の中に全部そのことに書いてありますから、嘘だったんじゃないと思います。それでここに光と言う、こっからここに行くにはここにある光というものが作用して、それで一切の文化を人類の文化と、個々別々の国民族の文化をみんな世界中の世界人類文明として、こうドイツの哲学の言葉で使用というとどめてあげる、全てのものを引き上げてこれとどめて、それでみんな新しい使命を授けて人類文明の一端を担わせて、それで人類文明として統一して